耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎が、
ダミヘで世界征服をもくろむ
ランジオ。
この配信は全編ダミーヘッドマイクで制作されています。必ずイヤホン、ヘッドホンを装着の上お聞きくださいませ。もし今使用しているイヤホン、ヘッドホンでとされてゾクゾクしない場合は、イヤホン、ヘッドホンを別のものに変えてみてくださいませ。というわけで本日も耳かきマッドサイエンティスト伊賀崎がダミヘで世界征服をもくろむラジオ、略してニダラジ、ニダラジ103回目始まりました。さてついに新学期ですね。新しい生活になった人も多いんじゃないかなって思います。どうでしょう。まあね、これからもね、忙しくなる人、新学期まあ始まって忙しくなっちゃう人、新しい新生活が始まって忙しくなっちゃう人も多いと思うんですけども、これからも夜中とかね、みだらじ聞いて癒しの時間をぜひ確保してくださいませ。作品もね、いっぱい出てるから、みだらじのお知らせコーナーとかもね、新作リンクありますので、時間をとってこれからも聞いてくれると嬉しいな。いつもありがとう。というわけで4月になりましたので、気持ちも新たに早速始めたいと思います。それではみだらじ103回目、始まり始まり。今日もモルモットさん、よろしくお願いします。
毎週月曜日22時から配信中、伊賀崎彩香の耳元バイノーラル。毎回耳が幸せになる癒しの時間をお届けしています。無料で聴ける配信は毎週月曜日22時から、会員向け配信は最終金曜日ほか不定期で配信中。タイムシフトを事前に予約すればリアルタイムじゃなくても視聴可能です。ぜひぜひ遊びに来てください。
耳かきで普通歌、お便りコーナー。
このコーナーはリスナーであるモルモット諸君が日頃感じる
素朴な疑問、身の回りに起きた出来事などを研究所長である伊賀崎に質問したり報告したりするコーナーです。投函されたお便りは所長の伊賀崎が耳かきをしながらご紹介いたします。というわけでね、今回もお便りたくさん届いておりますので、ご紹介させていただきます。それではまず最初のお便りは、よいしょ、耳かきしながらご紹介します。モルモットネームポムさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじは、みだらじは、先日ツイッターでみんなツルツルになろうよとおっしゃっていたので、一つ思い出話を。学生時代デートの時、気合を入れて脱毛クリームを購入しました。というのもヒゲが濃いのがコンプレックスだったので、綺麗にして今より好きになってもらおうと。可愛いじゃないですか。可
顔に塗り数分ヒリヒリし始めましたが、説明書には多少の刺激があるとのこと。15分するとさらに激痛が。さすがに我慢できなくなり洗い落とすと顔が真っ赤にただれている。そうなんです、このクリームはすねや脇専用の脱毛クリームだったんです。彼女から爆笑される始末。当時のいろんな痛みが忘れられません。追伸、このメールを書いた日に全身ツルツルにいたしました。
ツルツル男子増えてる。
今ほらコロナでさ、わざと出ないしさ、多少失敗しても大丈夫っていう気もあって
ツルツルにしてる人増えてるのかしら。でもね、クリームってやっぱね、
男性の強い毛、たくましい毛はね、
たくましくて人多いのにな、
あんまり向いてない気がする。私も一回脱毛クリームってやったことあるんですけど、やっぱヒリヒリする。
そして多分ね、あれある程度の毛の太さもないとダメなんだと思う。
私すっごいこう産毛みたいな感じなので、あんまりイマイチだった記憶がありますね。
そう、脱毛って濃さも必要なんだよね。
なんかエステとかの脱毛もそうらしいんですけど、レーザーとか黒いのに反応するから、そもそも毛が黒くないとダメみたいなね。私もね、エステのじゃないんだけど、なんか脱毛のやつ一回やってみたことがあって、効いてるのかな効いてないのかなって感じでした。だから意外と男性の方が脱毛綺麗にいくかもしれない。
ただ黒ければ黒いほど、毛が太ければ太いほど痛いらしいよ。
でもいろんなのありますからね、ぜひツルツルにしていただいて。
ツルツル男子結構人気ですから、ぜひ検討されてる方は。
顔はね、さすがにちゃんと脱毛行った方がいいけど、結構痛いらしいから覚悟していった方がいいかも。脱毛したことあります？皆さん、髭とかは脱毛してる人もいるかもしれない。どうなんだろうね、ぜひその辺聞かせていただけると嬉しいな。私ね、脱毛興味あるんだけどね、そもそも脱毛するほど毛がないっていう、なんかね薄いんですよね。放置しても目立たないから放置しちゃう。というかほぼほぼないしね。人体は不思議なものです。脱毛情報お待ちしております。よいしょ。最初からなんか微妙な話になっちゃいましたね。
ではお次のお話です。
ケツ流り。
モルモットネームカナリアンはドナワリアンさんからいただきました。ありがとうございます。あやかさん、みだらじわー。だらじわ。最近のあやかさんの作品ラッシュで枯れそうになりながら生きているカナリアンです。その中の作品のうちの一つ、髪の毛で気持ちよくしてあげるを聞きながら寝るのが日課になりつつあるのですが、この作品もうたまらん気持ちよかったです。シャンプーや髪をとかす音、カットする音など頭の中に響いてくるような今までにない深い音が楽しめるようになっていて、何よりご自身の本物の髪まで利用しているわけですから、あやかさんの言葉りがぐっと詰まっている作品になっているかと思います。そうなの、今回のこの作品はね、私の髪の毛を切ったり髪の毛でいろいろプレイをしたりというお話なので、気になる方、髪の毛フェチの方はぜひ。さて、あやかさんは作品の説明にもある通り、ストレートスーパーロングヘアとのことなのですが、それだけ長いとお手入れ大変そうと思ってしまうのが男性目線。そこで彩香さん目線で、髪が長いと楽しいこと、面白いことはありますか？よろしければお聞かせください。もう二度と同じことはできないだろう、この作品これからも繰り返し繰り返し聞いていきますね。長いと楽しいのは、
セットしてもらう時とかにものすごいアレンジができることかな。あとは結構ご年配の方とかにすごい受けがいい。なんかね、結構話しかけてくれる。あら、綺麗なおぐしだねって、おぐしって髪の毛だねって話しかけてくれるとか、長すぎて首に巻けるスターウォーズのキャラクターで髪の毛みたいな、なんか頭の一部がビヨーって伸びて首に巻いてる宇宙人、名前わかんないんですけど、いると思うんですけど、ジャバ様の後ろに控えているこうコソコソってこうやって耳打ちしたりとかする人確かいたと思う。あとはジェダイの騎士にも髪の毛みたいな長いみたいにくるくるって首に巻くと温泉とかに髪の毛がつからずに入ることができる。ね、そこまでの長さになるとそういう入り方ができちゃう。あとはね、髪の毛をなんかこうドーナツ状にしてキュッて丸めて、そのまま髪の毛結んだみたいにゴム使わなくてもできることとか、いろいろ便利かなと思います。不便なことは逆にこの長さになると人に踏まれることかな。座ってて後ろとか通られると髪の毛ビシッて踏まれて、いてってなる。この頻度で踏まれるし、自分も踏む。朝とか起き上がろうとして、よって起き上がろうとすると、いてってなりますね。そんな感じかしら。髪伸ばしてねとも言えないし、伸ばす人もいないだろうからね、あれですけど。作品作りにはとっても便利です。そんな感じ。髪の毛長くするにはお手入れとか大変だから、結構ね、女性でもハードルが高いらしい。ちなみに私の髪の毛はストレートすぎて手入れがいらないので非常に楽です。これが一番楽なので、伸ばしているっていうのもありますね。切るとね、癖が出るからね。あと、まあそんな感じでして、髪の毛作品、ぜひぜひ気になった方は聞いてくださいませ。てなわけで反対の耳に移りましょう。ではこちらの耳も失礼します。ではでは、こちらの耳でもお便りの紹介をします。モルモットネーム、橋場ひろひささんからいただきました。ありがとうございます。ひらがなもありがとう。伊賀崎さん、はじめまして。はじめまして。そしておそばせながら100回目おめでとうございます。伊賀崎さんに質問です。つかぬことですが、伊賀崎さんの好みの男性過去本音はどんな人ですか？聞かれているかと思いますが、改めてお願いします。100回目のお祝いありがとうございます。これはね、結構前からね、いろいろ言われて、本音か、レベル12ぐらい、あえて詳しくは言わないけど、レベル12ぐらいから14ぐらいまでがタイプかな。本音でしょ、本音。でもいろいろと問題があるから手は出さないよ。手は出さないけど、やっぱり好みって言われて、こうね、お酒に思い浮かぶのはそういう感じかな。ちなみに初恋の相手は千と千尋の伯様でした。ああいう賢そうな男の子が好きなんですよね。そうなんですよ、ああいう賢そうな感じ。いや、なんかね、この辺はね、語るとね、全然どうしてどうかと思うからね、あんま細かくはできないんですけど、でもレベル12ぐらいから14ぐらいまでは好みかなと思います。あとはね、
しばらくさっと間を空けて、かなり上が好きだったりもします。めっちゃ濃い感じ。それこそ暴れん坊将軍の上様とか松平健さんとか、あと水戸黄門の飛び猿野村まさきさんとか、めっちゃ上が好きです。渋い感じの人がいいですね。上かレベルが下の方かって感じかな。本音って言われたから本音で答えたよ性格はね、そうだな、ずっと同じ空間にしてもいても嫌がらない人かな。私仕事してても何してても結構同じ空間にいたがる人なので、その同じ空間でなんか仕事しててもなんかこう隣に配置しておきたいみたいな、それを嫌がらない人がいいな。こうコレクションじゃないですけどこう同じ空間にポイって置いといて、いつでも好きな時に観察できるようになってくれる人がいい。同じ空間にいたくないっていう人が嫌かな本音で言うとって感じです。好きなものは近くに置いときたい人なんですよね、私ってな感じです。皆さんどんなタイプの女性が好きですか？結構知りたいな、これ。なんかね、こうあんまりこうそういうの、性的な意味では結構ね、こうお話聞くんですけど、真面目な感じ聞いたことないから、ぜひぜひ教えてください気になる、めちゃくちゃ気になるっていう感じです。ご希望の回答になりましたでしょうか需要があるのかわかんないけど、まあとりあえずそんな感じですではこのままよいしょ、お次のお便りいっちゃおうかな。よいしょ。モルモットネームカオールからいただきました。呼び捨てでって書いてあるからイカ略ね、いつもあれだけど、エイカさん、みだらじわー、みだらじわー。ブラックマンの新作中出しデトックスサロンの発売と、発売からわずか1日で1000ダウンロード突破、おめでとうございます。ありがとうございます。早川さんはどんな種類のマッサージ過去健全か好きですか？また興味もありますか？体験したことがあるマッサージから理想のマッサージまで何でも構いませんので、早川さんにとってのマッサージとは教えていただけると嬉しいです。私ね、種類というよりもね、やる人のうまさによるかな。なんか韓国ハカスリーとかマッサージとか、ああいうおばちゃんがやってる系は痛くないとダメなのよみたいな感じで、ものすごいゴリゴリやってくるから、あんまり得意じゃなくて、なんかね、すっごいガチムチのおじさまがやってるようなゴリゴリに押してやるぜみたいな整骨院の方が、整骨院か整形外科ですか、マッサージ屋さんの方がなんか繊細なマッサージをしてくれるイメージがあります。なので私がお気に入りのマッサージ、整体とかもそういう通ってるところって、全部マッチョのおじさまがやってるところが多いかもしれない。たくましいおじさま、なんかやっぱり女性の体だからかな、優しくやってくれる感じがしますね。本当におばちゃんたち容赦ないもんね。イタタタタタって言ってるのにやってくるもんね。大丈夫大丈夫大丈夫だから。たまに言葉通じない時あるしね。イタタタタって言っても何何みたいな感じで、もっともっともっとみたいな感じで、これは S なのかなっていうぐらいゴリゴリしてくるもんね。だから結構男性の方が、でも逆に男性だと
起こされるんですか。
女性だからってこう優しくしてくれてるのかな。その辺どうなんですかね。みんなどうなんだろう。その辺もぜひ教えてください。なんかね、身の回りにあんまこうマッサージに行く男性っていうのがいなくて、あんまこう取引先の人でもそういう話しないしな。ぜひ教えてくださいませ。ゴリゴリのマッチョな整体師さんたちは男性相手になるとゴリゴリグイグイ押してくるのか。意味深な意味じゃないからね。ぜひ教えてください。どうなんでしょうね、情報も。多分気になるな。特に私オイルマッサージとかも好きだけど、例のごとく女性がやってるのが多いから、本当にオイルマッサージでいいなって、まあ、好きだけどそこまでこうハマるかっていうとそうでもないかなって感じ。かといってゴリゴリのおじさんがやってるオイルマッサージってないもんね。いいとこ見つけたいですね。というわけで、お次のお便り、新生活にまつわること。よいしょ。モルモットのネーム、ヒロ SDK さんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじはいつも放送や音声作品で癒されております。お悩み相談ではないのですが、彩香さんにどうしても報告したいことがありますのでお便りを出します。一つ目は、昨年夏から猫ちゃんを飼い始めたことです。スコティッシュフォールドで、あの大きい子ですよね。モフモフしてて、現在は生後10ヶ月くらいのまんまる顔の女の子の猫ちゃんです。いいなぁ、猫ちゃん。いっぱい遊んでいっぱい寝て、いつも僕の隣にピタッと一緒にいてくれます。猫ちゃんを撫でながら、いつも彩香さんの放送を聞いて癒されております。うち今日とこの癒しいいな、猫ちゃんいいな。二つ目は、今年から新しい会社に転職したことです。今まで前の会社が忙しくて彩香さんの放送が聞けないことがあり、いつも疲れていましたが、今はとてもいい環境の会社で心に余裕を持てるようになりました。会社の雰囲気やお仕事の流れも覚えられてきたので、これからは安心した気持ちで彩香さんの放送をじっくり聞くことができます。これからは新しい気持ちで猫ちゃんと一緒に彩香さんの放送を聞きたいと思います。これからも彩香さんの放送をまた楽しみたいと思います。今後も彩香さんを心から応援しています。ありがとうございます。猫ちゃんいいなぁ、いいにゃぁ、いいにゃぁ、いいにゃぁ、いいにゃぁ、猫ちゃんかわいいなぁ、飼いたいなぁと思うんですけど、こう住むマンションがね禁止なんですよね。いつも引っ越していい条件だなと思って引っ越すとね、禁止なんですよね。なので私はいつも動画で癒されてる。猫ちゃん可愛いですよね、まあ、鳥ちゃんも可愛いですよね、モルモットちゃんも可愛いですよね。飼いたいけど仕事忙しくなると構ってあげられなくて、かわいそうだなって思うし、なかなか飼えないんですよね。飼ってる方、皆さんぜひぜひ写真をいっぱいね、ツイッターなんかに投稿していただいて、私の癒しの助けになってください。飼えないからね。モフモフしたい、モフモフしたい、モフモフの生物が触りたい、モフモフ、モフモフ。いや、いいですね。そして会社の転職おめでとうございます。やっぱりこうさ、4月ってそういう時期ですよね。これから社会人になる人も多いかと思います。まあね、あの社会人になるとどうしてもこう納得のいかないこととかもあると思うんですけどね。辛くてどうにもならないってなったら、転職、学生さんもそうですけど、転校とかそういうね、聞くっていうことも手ですから、どうしても追い詰められて辛くなったら、そういうことも考えて、無理しすぎないように、追い詰められすぎないように過ごしてくださいませ。そしてこの癒しのみだらじとか生放送とか聞いて、まったり癒されて日々を癒されてくださいませ。猫ちゃんいいなぁ、あ、猫の尻尾で耳かきとかいいなぁ。
怒られそうだけど。猫カフェとか行きたい。ぜひこれからの新生活もミダラジオよろしくお願いします。
というわけで本日のお便りはここまででございます。ありがとうございました皆さん。次回のお便りの締め切り、まあいつもですが、だいたい配信の1週間前までくらいにお願いします。もし過ぎちゃってもその次の週とか次の回に読まれることもありますので、ぜひぜひ、あ、過ぎちゃったや、ちょくなくていいやじゃなくて、ぜひぜひ送ってくださいませ。皆様からのたくさんのお便りお待ちしております。ではでは、お次のコーナーにとピューッと行きましょう。
新企画、伊賀崎彩香プロデュースチャンネル。あなたも熊主になって音声作品界隈で活躍する新人さんを応援しませんか？月曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日に1時間半の配信を行っています。各曜日の担当はプロデュースチャンネルのトップページほか、伊賀崎のシーンやツイッターなどでも確認できます。ぜひ一度遊びに来てくださいね。癒しから大人向けまで、伊賀崎所長制作の作品を数多く配信中。 DL サイト、1時間以上の安眠音声を無料でゲット。音喫茶ネコラビ無料版は DL サイトだけ。白熊の嫁作品限定で使える割引チケットもついています。ぜひダウンロードしてみてね。
みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、みだらじ、
みだらじ、耳かぎマッドサイエンティスト伊賀崎がタミヘで世界征服をもくろむラジオ。
このコーナーは白熊秘密結社の研究情報を皆様にお届けするコーナーです。最新の研究結果から生まれた癒しの作品情報、皆さんのカメさんが元気になれる作品情報をお届けしてまいります。それでは今回の研究結果は
こちら。
4月15日発売決定しました。白熊の嫁より大人気アダルト放送局 Q がついに登場いたします。今回はアヤネイトずっぽり温泉旅行編、癒しの旅館の音あり、いやらしな音あり、まあね、今回もエッチさが半端なく跳ね上がっちゃう声音同時収録はね、健在しております。そして前編にわたって基本的にアドリブで制作されているので、あの自然さがね、でもすごい。やっぱね、こうね、流れをこう途中でこう気分によって変えたりとかするのでね、気分が乗りに乗る。そして好きなネタがとっても多いからめっちゃいいですよね。私がね、めっちゃいい、あの個人的にはものすごい楽しいシリーズとなっております。特にね、あの効果音、声音と、あのそういうエッチなシーンのね、パチュンパチュンっていう音とかは、あの私が演じながら音をとっておりますので、女の子と完全に音が一致しております。ほんとね、これね、後付けの効果音ではなかなか出せないエッチさとなっておりますので、ぜひあの体験版から聞いていただきたいなと。ほんとにね、女の子とエッチしてると、恋をしていると感じちゃう作品でございます。そして耳元でささやかれる吐息、こんな感じの
白熊作品ではこういうお耳に当たるゾクゾクとした吐息を大切に作品を作っております。なかなかね、これね、マイクへのダメージとかで嫌がられるんですけど、うちは個人所有のマイクなので、遠慮なくガツガツ当てさせてもらってます。
という感じでね、あの耳元に近い、
実際にささやかれてると感じるような、耳を舐められて
てしまう。エッチなことをしていると感じる。とってもリアルな
作品となっております。
結構ね、ここだとね、音質が劣化しちゃうのであれなんですけど、
作品だともっと生々しくリアルな感じになっておりますので、
ぜひ体験版だけでも聞いてください。
みなラジのね、トップのお知らせコーナーのところにありますので、そちらから見ることができます。4月15日もうすぐです。ぜひぜひ
ダウンロードしてね。
ちなみにね、再生時間10時間超えぐらいになるかなって感じです。本編がね、収録の段階でね、6時間7時間ぐらいあって、
おまけにつける両耳なめとか耳なめたくさんする耳なめコレクショントラック
が4時間あります。で、期間限定で今のところ1056円税込み
くらいで、もしかしたらちょっと高くなるかも。
10時間だからね。でも一応1056円ぐらいを予想して設定しております。
とってもお得。
こんなに安くすることもないから、
ぜひぜひぜひぜひお気に入りに入れて、発売したら買ってくださいませ。
その他にもね、作品たくさんたくさんあります。いろんなジャンルがありますので、お耳がね、
はい、弱いわ、あなたはぜひ
白クマブラックマの嫁作品で検索、もしくは伊賀崎のツイッターとかね、温泉さんのトップから作品情報ありますので、そちらから飛んでいただければなと思います。ぜひぜひよろしくお願いいたします。というわけで告知終わります。静かになりますので、皆さん寝られる格好でお布団に入ってお聞きくださいませ。寝落ち注意ですよ。このコーナーは、モルモット諸君が抱える日頃のストレスを音、ASMR により解消し、研究所の仕事に専念できるようリクエストを受け付けるコーナーです。マイナーから王道まで、こんな音が聞けたら癒される、元気が出る、そんなモルモット諸君からのリクエストお待ちしております。というわけで、本日も研究所に届いたリクエストをご紹介いたします。モルモットネームウィステリアさんからいただきました。ありがとうございます。ひらがな振ってくれてありがとう。読み方助かる。みんなも読みにくい名前の時は必ずひらがな振ってね。あやかさん、みだらじはみだらじは初投稿ながらマニアックなものの音をリクエストします。トイザラス限定スクイーズボールバブリーズを手でムニムニしたり耳を塞いだりする音が気持ちよさそうなので、ぜひお願いします。見た目も可愛いですよ。過去ラジオでは見えませんが。というわけでね、今回持ってきたんですよ、こちらバブリーズ。
確かにこれはいい音だ。
中に水と消臭ボールみたいなのが入ってる。それで水がちゃんと入ってる音がします。私の音ですよ。いやー素敵なリクエストありがとうございました。気に入っちゃいました。可愛いし、この子置いとこさてさて、今回も素敵なリクエスト本当にありがとうございました。これからもね、みだらじが続く限り音のリクエストどんどん受け付けておりますので、どしどしどしどしチュプチュプ音のリクエストを送ってくださいませ。研究所生活を快適にするのはあなたのリクエストかもしれません。ではでは、皆様眠くなってきたと思うので仮眠室に移動したいと思います。おいでおいで、おいでたち、おいで。
このコーナーは研究所のモルモットたちから送られてきたリクエストをもとに音声作品を作り、不眠症を患うモルモットたちを寝かしつける研究を行うコーナーです。今回研究に必要なシチュエーションを提供してくれたモルモットさんはこちらの方です。モルモットネーム、カナリアンアトナワリアンさんからいただきました。ありがとうございます。伊賀崎さん、みだらじは、みだらじは一部意味深なものを除き、いつも声を安眠のお供にさせていただいているカナリアンです。何千年もの先の未来で一族が移住するための星の調査を命じられたあなた。その星は遥か彼方にあり、人間の寿命だけでは到底たどり着けないため、その星に到着するまで仮死状態にされて送り出されることが決定されました。そしていよいよ出発の日、あなたは二度と会えなくなる最愛の恋人に見とられながらコールドスリープに入り、何百年もの深い眠りに落ちるというシチュエーションをお願いいたします。まあ近未来こんなことがあるかもしれませんね。というわけで今回は宇宙探査のお話を具現化させていただきます。ではでは、どうぞ。
あなた、いよいよなのね。まだ先のような気がしてたけど、ひとまずおめでとう。すごく名誉なことよ。あなたが選ばれてみんな誇らしげだわ。自分が行くわけじゃないのにね。でも私も嬉しいわよ。自分の恋人が人類で一番優秀だって言われたようなものなんだから。でも本当にあなたでいいのかしら。確かにあなたは頭もいいし運動だってできるしとってもたくましい人だけど、でもすごく泣き虫じゃない。ちょっとしたことで感動して泣いて、悲しくて泣いて、いつも私に甘えてくるんだもの。そんな人にこの任務が務まるのかしら。私心配よ。どうなの？自分ではできると思ってるの？無理に見栄を張る必要はないのよ。見栄を張って失敗するのが一番良くないんだから。ね、だから無理しなくていいのよ。あなたが辛いなら、できないって思うなら、他の人に代わってもらえばいいの。そうでしょ？別にどうしてもあなたじゃないといけないってわけじゃないんだから。そう、そうよ。いつの間にかあなたより私の方が泣き虫になっちゃったのね。そうよね、あなたはそういう人よね。うん、知ってたわ。他の人が辛い思いをするなら自分がって、そういう人よね。謝らないで。 大丈夫よ。私はあなたのそんなところを好きになったんだから。だからもう泣かないわ。大丈夫。あなたがいなくても、いなくなっても、もう泣かない。だから、あなたは今、泣いていいのよ。泣かないのね。あなたが泣くと私が泣くから。もう優しすぎる人って意外と嫌われるのよ。ほら大丈夫。え、まだ少しだけの時間はあるわ。私たちのこと二人っきりにしてくれるって。ちゃんとみんなとのお別れは済ませた？ダメよ、無駄にしちゃ。これが最後なんだから。もう会えないんだから。不思議ね。あなたがほんの一眠りをする間に私たちみんな死んじゃうんだもの。一緒に行きたかったわ。あなたと一緒ならどれだけ遠くでも怖くないもの。でもそういうわけにはいかないのよね。大丈夫。あのね、あなたが目を覚ますとき私はもういないけど、でも覚えていて、どれだけ離れていても、どれだけ時間が経っていても、私はあなたのこと思っているわ。あなたのことを誇りに思ってる。大好きでいるわ。だから大丈夫よ。何も怖くなんてないの。ほんの少し眠るだけ。さあ目を閉じて。大丈夫。手を握っててあげるから。こうしてあなたの手を握っていると、いろんなことを思い出すわね。ピクニックに行ったこと、覚えてる？最後の桜が咲いていた年よ。あなたはこうやって、私の手をぎゅっと握ってくれたわね。私すごく嬉しかった。嬉しくて暖かくて、遠くから潮風がして、桜の花が舞ってとても綺麗だった。きっとあなたがこれから行く星もあの風に綺麗なのよね。私たちが子供の頃見たような綺麗な視線がたくさん残ってるって聞いたわ。ちょっと羨ましいわね。大丈夫、大丈夫よ。あなた最後まで、あなたが眠るまでそばにいるから。丈夫、心配しないで。この星も、あなたが行く星も、空はつながってるわ。星の光って何百年も前の光なんでしょ。そんなに離れていても光は届くの。そうだわ、あなたが行ったら私毎日空を見上げるの。あなたはどこまで行ったかなって、あなたはどこまで着いたかなって、空を見上げて思うの。だから一緒よ。星の光は私たちをつないでくれるわ。 生きる時代が違ってもこの星の光は一緒。とてもロマンチックじゃない？もう泣かないんじゃなかったの？泣き虫さん。大丈夫よ。ほら、もう一回キスしましょう。おやすみのキスしてあげる。あなたはこれがないと眠れないんだものね。甘えん坊さん。おやすみなさい。あなた大好きよ。大大大好き、大好き、愛してるわ。さようなら、あなた。
というわけで、今回のお話いかがだったでしょうか。近い未来こんなことあるかもですね。いつもと一風変わった安眠研究部、お楽しみいただけたでしょうか。安眠研究部もね、他のコーナーと同様、みだらじが続く限りお便りを募集しております。お便りの送り先は温泉さんのみだらじページ下の方にあるメールフォームです。皆さんの研究所ライフを充実させるためにも、ぜひぜひお便りのご協力お願いいたします。お便り採用でコースターもらえるよ。だからいっぱいピピューっと出してくださいね。ではでは、第103回のみだらじはここまでで終了でございます。次回の配信、104回目の配信は4月21日、アダルト放送局アダルト放送局9も発売されてるよ、その頃には。だからね、ぜひぜひ聞いてください。音声さんのみだらじも、そしてアダルト放送局9も、他の作品も全部全部聞いてね。ではでは、ここまでお付き合いいただきありがとうございました。また次回も忘れないで聞いてね。バイバーイ。おやすみ。